ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手の食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回はどぶろくをご紹介します。はい、お話を伺うのは三内四季菜館の代表高橋健太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは三内どぶろくの皆さん、作っている皆さんをご紹介ください。
はい、地元三内で、ま、仲良しグループみたいな感じで、うん、年齢的には30代40代の男性5人ともう1人とデザイナーっていう形で女性の方1人で6人でやってます。
なるほど、6人組でやっているということですね。皆さんお酒作りの経験はあるんでしょうか？
全くのど素人でございます。
ど素人からお酒作りを突然、
はい、
ではどうやってお酒作りを覚えたんですか？
はい、三内どぶろくっていうのが昔からありまして、
はい、
で坂本勇さんっていう方が作ってたんですけども、どぶろく特区っていうのを坂本勇さんが持ってまして、で坂本さんが辞めてしまうとどぶろく特区もなくなってしまうっていうのがありまして、はい、それはもうなくしちゃいけないものだっていう形で自分たちがやってみようみたいな、うん、自分たちで作ったどぶろく飲んでみたいなみたいな気持ちもありましたし、
なるほど。どぶろく特区という言葉がありましたけども、具体的にどぶろく特区ってどんなものなんですか？
はい、どぶろくって聞くと皆さん密造酒っていう、そういうイメージありますよね。
ありますね。
で、それを合法的にっていうか作ってもいいっていう法律あるんですね。
はい、
でその特区を取ってから、うん、その特区で決められたことを守って作って売ってくださいっていう法律ですね。
特区ということは、うん、場所に由来しているということですよね。
そうですね、横手市三内はどぶろく特区を取りましたっていう形で坂本さんがやってました。
はい、でも先ほどお話ありましたけども、誰かで自由に作っていいわけじゃないんですよね。
そうですね、勝手に作っちゃうとやっぱり密造酒ってなっちゃいますんで、
うん、
で自分たちも全然その話は詳しくはなかったんで、初めて知ることいっぱいあって勉強してようやく理解して今どぶろくを作ってるっていう形になります。
なるほど。さて、まあ、横手市にもたくさん酒蔵あるんですけれども、どぶろくと日本酒というのはどんな違いがあるんでしょうか？
はい、大きく言うと日本酒ってあの濃すんですよね。
はい、
あの透明なお酒になってますよね、清酒って。
絞るということですね。
ええ、
う
ん、でどぶろくは一切絞りません。
おお、
なんで、うんうんうん、例えば米麹、水使ったものは全部入ってます。麹自体そのまま入ってますんで、自分たちはある手法を使って溶けるように作ってるんですけども、なんでやっぱり濁り酒って感じでは書くんで、そのまま濁ってはいるんですけども、日本酒と大きく違うって言われるとっていう感じですね。
そうなんですね。アルコール度数はどんな感じなんですか？
はい、アルコール度数自体は自分たちは15度を目標で今のところ作ってるんですけども、うんうん、
はい、
そのアルコール自体も例えば9度とか10度ぐらいの弱いどぶろくもできはするんですけども、
うん
うん、それ自体は発酵していく過程で途中で出来上がるものなので、ちょっと詳しく言うとでんぷんを分解して糖になって、それが酵母がアルコールにする、
うんうん、
でその酵母がどんどん働きかけるとアルコール度数がどんどん強くなるっていう感じですね。
なるほど。では味の特徴はどんな感じなんでしょうか？
はい、今作っているのが立花っていうどぶろくですけども、
はい、
こちらの方はかなりドライな感じの、
う
言ってしまえばもうシャンパンに近いような、
へ、
そんな飲み口になります。
なるほど。
でもう一つ今年作ってみたのが、うん、立夏の酔いっていうパターンなんですけども、
はい、
こちらはとろみ口当たりを重視して作ってみたどぶろくです。
こちらも完売してるんですよね。
完売しました。
残念です。飲めなかった。
はい、ただですね、まだあのシーズン、どぶろくシーズン3月末ぐらいまでは続くと思うんで、これからまだまだ仕込みを頑張りたいと思ってますので、ぜひ予約をいただければ。
買いたいときはどちらに連絡すればいいんでしょうか。
はい、今予約でほぼ完売してしまうっていう形になってますんで、不慣れですけども Facebook、Instagram、 そちらの方でも告知の方をしてますし、あのメッセージでいただければ予約できますんで、どしどし予約の方よろしくお願いします。
そしてこのどぶろくを作る作業、まあ、作りっていうんですかね、冬だと思うんですけども、1年を通してどのように動いているかっていうのを教えていただけますか。
はい、このどぶろくトックの規約の中に自分で作ったお米を使わなければいけないというのがあるんで、米作りはやはり自分たちでやってます。まあ、基本的には米作りが一番の大きな仕事っていうんですかね、うん、でその間あと、まあ、米は春に植えて、で、まあ、秋に収穫するんですけども、やっぱりその農家であるっていうのが最低の条件ではあるんで、他の仕事もしながらっていう形になります。でどぶろくに関しては他のどぶろくを飲んでみようみたいなっていうことで、みんなで集まって飲んでっていう活動をやってます。
そしていよいよ冬になって作りが始まるって感じなんですね。
はい、そうですね。
お米っていうのは酒米を使ってるんですか。
いや、自分たちは秋田小町、普通に皆さんよく食べてる秋田小町ですね、うん、そっちの方を使ってます。
何か理由があるんですか。
先代の坂本さんは酒小町っていう酒米を使ったんですけども、自分たちは昔のどぶろくを作りたいっていうのがあったんで、うん、昔の人たちは自分の食べたお米を残して、ご飯を残して、それを貯めてどぶろくを作って楽しんだっていう、そういう生活っていうか文化、そういったのを再現したくて、で秋田小町を使いました。
じゃあ実際に誰かにお話を聞きに行ったりとか
しましたね。数々話は聞きましたけども、
うんうん、
やっぱりあのみんな言うのは、自分たちは売るためじゃなくて楽しむために作ったんだ、
うん、
何も悪いことはしていない、
なるほど、
っていうのを言ってましたけども、ただ今この時代はやっぱりそのしっかり免許を取って作って、うん、あの販売するっていうのは最低限のルールだとは思ってるんで、
そうですよね、
うん、ただそれをできるのがそのどぶろく特区である横手市山内で自分たちが始めた山内色彩館っていう団体ですんで、これをいろいろな方に広めてって、山内っていいとこだよみたいな、そういった形になれば嬉しいかなっては思ってます。
当時飲んでいた方はそれを飲んでもしかして懐かしいという気持ちになるかもしれないですし、まあ、若い人は飲んだら新鮮に感じるかもしれませんよね。
そうですね、あの実際自分もあのどぶろくっていうのは飲んだことがなくて、で自分で作って初めて飲んだどぶろくが自分の初体験だったんですけども、うん、あどぶろくってこういう感じなんだっていう、なんかもっとこう近寄りがたいイメージがあったんですけども、うんうん、あの飲んだことない人飲んでも全然ありだと思ってます。
そうなんですね、はい、ではこれからの展望を教えてください。
はい、と今はどぶろく立夏、立夏酔いっていう2パターンを出してるんですけども、このどぶろくの文化っていうのを広めていきたいって思ってるんで、いろんな人に飲んでいただきたい。で今先ほど話したようにアルコールが15度っていうとちょっと強めのお酒になるんですよね。でこれからは例えば弱いアルコール度数のお酒、まあアルコール苦手な方、そういった方にも飲んでいただけるようなどぶろく、もっとこうコクがあるとか、そんなどぶろくも作ってみたいし、飲んでいただいたお客さんにアドバイスをいただければっていう形でいろいろやっていきたいなとは思ってます。
はい、 では最後にラジオをお聞きの皆様にメッセージを一言お願いします。
はい、三内どぶろく、立夏、宵、その他これからいろいろ出せるとは思いますんで、ぜひ三内にお越しの時は、ちょっと分かりづらいですけども、分からなかったら道の駅とかにちょっと寄ってみて、三内どぶろくどこで行ってますかって聞いてくれると、あそこですよ、三内の唯一信号あるところですよっていうヒントがもらえると思いますんで、ぜひ遊びに来てください。
今回お話を伺ったのは三内色彩館の代表高橋健太郎さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
横手の食能推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市食能推進課の提供でお送りしました。